私たちを愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日はですね、最初に思わず笑顔になってしまうお話をですね、今日は長崎教会の久保田のどみさんのカンボジアのお話のやつを見ていただきたいと思います。じゃあお願いします。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆さん、こんにちは。私は長崎市に住む久保田と言います。今日は人生を変えたカンボジア孤児院の報告会というテーマでお話しさせていただきます。クリスマスの時期が近づくと毎年思い出すことがあります。それは忘れもしない、今から18年前の2003年の12月13日の土曜日のことです。当時私はまだ高校2年生で、長崎市内にある商業高校に通っていました。その日私は検定試験を終えて長崎市内にある公共施設に友達と向かいました。その公共施設で私の人生を変える出会いがあったのです。その日はカンボジア孤児院の報告会がその施設の中で行われているということを知りました。私は当時からボランティアや孤児院のことっていうのは興味があったので、その報告会に参加してみることにしました。参加してみると、私は初めから最後まで温かい涙が止めどなく流れてきました。カンボジア孤児院にやってきた子どもたちは、国や社会、親からも見捨てられて、凄まじい傷を抱えて孤児院にやってきた子どもたちばかりでした。そういった子どもたちの深い傷っていうのは、人には絶対に癒すことはできません。その深い傷を隠すことができたとしても、どうしようもない深い傷っていうのは人には絶対に癒せませんが、その子どもたちの深い傷が癒されて、子どもたちが輝く笑顔を取り戻して生きているということを知り、私は神様の愛が本当にあるということがはっきり分かりました。そしてカンボジア孤児院の子どもたちだけでなく、自分自身も誠の神様の愛で愛されているということがはっきり分かったのです。それまでの私は自分自身の人生を憎み、自分自身の家庭環境や学校での人間関係、勉強のことで悩み、自分の人生はもうどうなってもいいと思って生きていました。のぞみという名前が私は与えられていますが、何の望みもない絶望にあふれた人生でした。そしていつも心の中にぽっかり開いた穴があり、心の中に虚しさがありました。ですが、その個人報告会に参加したことを通して、私の心のぽっかり開いた穴が神様の愛で満たされて、神様の希望で満たされていきました。あれからもう18年が経とうとしていますが、今こうして元気に生きていることができるのは本当に神様の愛のおかげです。私はカンボジア孤児院の子どもたちが作るゴスペルが大好きです。その中の一つの曲で特にお気に入りの曲があります。その曲の中で素晴らしい歌詞があります。イエス様、イエス様、あなたの大きな愛は素晴らしい奇跡の愛、イエス様、イエス様、あなたの真実の愛は素晴らしい奇跡の愛という曲があるのですが、本当に神様の愛は私がどんな状況であったとしても変わることなく、私を愛し続けてくださる本当に真実な変わることのない素晴らしい愛だということを、月日が経てば経つほど実感しています。本当に心から感謝しています。それではこれで私の話は終わります。ここまで聞いてくださりありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。
はい、高校2年の時ののぞみさんを思い出しましたけれども本当に感謝したいというふうに思います。その時だけじゃなくてね、もう18年経ったんですけども、今でもやっぱりその愛が変わらないというのは大きいですね。それは私も私クリスチャンホームで生まれましたけど、大学生の時に名君主に出会ったんですけども、もう40年経ちますけどね、40年経ってもっと深く知りましたね、神様の愛の大きさというのはですね。だからね、本当に素晴らしいなと思います。でもう一つです。今度はね、子供の、宮崎の南結衣ちゃんの、赤ちゃんですけど、小さな子供なんだけど、小学校4年生かな5年生かな、どっちかですけども、でもすごくとっても良い証です。お願いします。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南由衣です。今日はクリスマスにもらった最高の贈り物についてお話ししたいと思います。12月に入り、朝学校に行くとき寒くなったなと感じます。先日私の学校では田んぼの田植えから雑草を抜いたり、アイガモを育てて、アイガモに害虫を食べてもらい、無農薬でお米を作りました。時には泥だらけになったり、中腰になったりして腰が痛くなったりしましたが、無事にお米ができ収穫しました。学校ではそのお米を炊いて小さなおにぎりにして食べました。とても大変だっただけに、そのお米は特別で、そのお米をクラスみんなで分けました。私はそのお米を今、教会に来ることができない方に届きました。とても喜んでくださり、良いことができてよかったなと嬉しくなりました。するとそのことを知らない方から、とてもたくさんのお米をいただきました。私は4人兄弟で、みんな今食べ盛りなので、こんなにも最高な贈り物に大きな大きな神様の愛を感じました。今日はクリスマスにもらった最高の贈り物についてお話ししました。聞いてくださりありがとうございます。
まあ、学校でお米を作って、まあ、それでおにぎりを作って食べて、残ったお米を分けて、まあ、教会に今来れないでいる人を、ね、どこに持って行ったら喜んでくれてよかったと思ったら、その何倍もたくさんのお米、ね、そのお米を、まあ、ある方から送ってきたってことだったんですね。で、そのことを全然知らないで送ったみたいなんですね、その方ね。だからやっぱりすごいなと思いますね、神様ってのはね。まあ、子供の時にそういう本当に主が与えると答えてくださる、与えるものはますます受けるっていうことをね、経験できたっていうのは本当にいいなと思いますね。はい、私たちもね、神様に喜んで、人々に喜んで与えましょう。主が増し加えてくださいますからね。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思います。あ、その前にごめんなさい、もう一つだけですね。聖書ってこんなに面白いようですね。今ある、別の地域の、方がですね、まあ、牧師なんですけども、その方はお仕事で病院に勤めてらっしゃるんですけども、その方がその自分の病院で毎日ですね、お昼休みかななんかの時に、聖書ってこんなに面白いを流してるんです ね、映像と音声両方流してるんですね、病院で。キリスト教系の病院なんで、そしたらですね、精神その方病院で結構大きな病院なんですけど、総合病院なんですけど、その精神科の患者の方がですね、それを毎回見ててですね、本当にいつもいいものありがとうございましてわざわざ言いに来たそうですね。これからもよろしくお願いしますってね、ということを私の方に連絡してくれまして、とっても嬉しく励まされました。ぜひ皆さんもですね、思わず笑顔になってしまう話と聖書ってこの日毎日上がってますんで、今までね、聖書はね500本以上あります。思わずもかなりありますので、きっとどれかがね、誰かにヒットすると思うので、ぜひですね、あ、この人にいいなって思うのを送ってあげてほしいと思います。その一つの動画でね、人生が変わったり、本当に生きる力が与えられたり、そういう人がね必ず出ると思うんでね、ぜひね用いてほしいと思います。で、今日はこの前パルソン来られた時に話しました、教会のことの一つ目、教会の頭はキリストであるっていうのをね、見ていただきたいと思います。
教会の頭はキリスト、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。エペソ人への手紙1章22節。教会の頭はイエスキリストです。イエスキリストは一切のものの上に立つ頭です。そして神はキリストの足の下に一切のものを従わせられたのです。私たちは教会に立てられている牧師を尊敬し、その神から与えられている権威に従い、秩序を守ることは大切なことです。しかしその牧師が教会の頭ではありません。頭はイエス・キリストなのです。すべての教会の頭はイエス・キリストなのです。私たちが頭がキリストであることを信じ、 認めるとき、教会は正しく力強く動き出します。一切のものの上に立つキリストが教会の頭なのです。この頭であるキリストに願い求めて、この頭であるキリストに耳を傾け、聞き従っていきましょう。教会は力強く前進し、あなたも豊かに祝福を受け成長していきます。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
ありがとうございました。はい、感謝します。教会の頭はキリストであるということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思います。今日はルカの福音書の1章の5節から25節まで読んでいただきましたけども、3つにポイントを絞ってお話をしたいと思いますが、これ1つ目はですね、13節に書かれてあります言葉ですね。御使い、天使が来ているわけですね、このダカリアという方に。御使いは彼に言った、これ彼はダカリアです。怖がることはないダカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます、なおヨハネとつけなさい。これあなたの願いって何かというと、ダカリアっていうのは祭司だった。でエリサベツっていうのはその奥さんでした。でエリサベツっていうのはですね、アロンの家系なんで、どういうことかって言ったら、もう、まあ、我々様だったら超いい家柄です。だから、ね、そしてしかもこの2人はとても忠実だった。7節を見ると、8節を見る、6節を見ると、2人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。この落ち度なくって言葉は、非難されるところがなくとも訳せる言葉なんで、本当に忠実にこの祭司夫妻はやっていた。でこの時代、子供が生まれることは祝福なんです。で子供が生まれないことは、呪われてるとは言わないけど、祝福を受けてないってことになるわけですね、この時代ね。ということは、この祭司、このザカリアとエリサベツは本当に祭司の名家で、忠実に聖書が言ってるから、本当に忠実に神様の前に仕えていたわけです。そして子供が欲しかったんです、願ってたんです。ところが7節、エリサベツは不妊の女だったので、彼らには子がなく、2人とももう年を取っていたと。子供ができなかった。しかも年を取ってたっていうのは、まだ可能性がある年じゃなくて、もう子供ができない年になっていたと思われます。だから本当に忠実に神に仕えていたのに、願っていたのに子供ができなくて、もう子供ができない年になってしまってたんですね。でそんな時に、まあ、最初はくじを引いてやるんですけど、そのくじを引いて当たったというか、まあ、順番で、それでこのダカリアが神殿の中に入って、こうね、甲をたくった祈ることですけど、場になった時に神、天使が甲の右の段、甲段の右にやってきて、そして臨んだわけですね。その時に、まあ、ダカリアは不安を覚え、恐怖に襲われたと書いてありますけど、本当にね、神の臨在が来たらね、恐れが来るんですね。何度も明かしましたけどね、私の熊本の団地、木戸に行った時の話をしましたよね。ね、本当に神が臨まれるとね、こうなんかね、怖いってのはね、恐怖心の怖さじゃなくて、畏敬の怖さって言いましょうかね。なんかこう、本当にこう、嘘をつけないっていうかね、なんかこう、そういうなんか清さを感じるんですね。でこの時も、ダカリアはそういうものを感じたと思う。でその時に、天使が言ったんです。怖がることはないよって、ダカリアって名前を呼んだんですね。聖書の言葉って素晴らしいのは、まず怖がってるダカリアに、怖がらなくていいんだよって言って、ダカリアって名前を呼んだんですよ。名前呼ばれるってね、これね、やっぱりね、本当に愛を持って名前呼ばれた時に、その名前呼ばれただけでね、ある場合はね、涙が出てきたりね、名前呼ばれただけでね、ほっとしたりするんです。これね、日本人はですね、例えば夫婦関係でもね、子供を中心に来てるんですね。お父さんお母さんって言ってね、まあ、いい悪いはもう論じません、ね、ところがね、聖書が入っていった世界ってのはね、ファーストネーム、名前で呼ぶんです。その人個人、その人を呼ぶんですね。でこれは子供でも子供の名前を呼ぶ、ね、名を呼ぶってすごく大事なんですね。その人を呼ぶってこと でこの時も天使は、まあ、天使って神様からのことを思ってきたんだけど、怖がらないでいいよ、ダカリアって、このダカリアに声をかけた。で次が、あなたの願いが聞かれたのですって言われたんですね。つまりずっと待ち望んできた子供が与えられたよって言ったんですね。あなたの妻エリサベトは男の子を産むと、名をヨハネとつけなさいと。ものすごく具体的でしょ。後で言いますけど、条件がないんです。一方的なんですよ。で一つ目のポイントはね、何かというとね、なんでここまで神は待たせたんでしょう。これ後見るとね、ダカリアはね、素直にハレリアって喜んで受け取ってないんです。 私たちもう年を取りすぎてて無理ですよって言ってるんです、うんと言えば。でもね、これ不信仰ってかわいそうなぐらい年を取ってるんですよ。でどうしても、ね、日本人の感覚で言うとね、すぐ答えられないとね、なんか悪いことしたんじゃないか、表面はちゃんとやってるけど実は裏で悪いことしてんじゃないか、そういう発想があるの。どっかで罰が当たるとか、なんか悪いことしてんじゃないかって。そうじゃないんです。本当に忠実に忠実に仕えてきたのに、ずっと待たされて、もう生まれない体、まあ、子供生まれない、まあ年を取ってて生まれない体でもなってたと思う、普通で言えば。だからだからは思わずも、いやもう無理ですよって言ったんですけども、でも神様は当たるって言ったんですよね。じゃあなんでここまで待たしたんですか。あと5年前に来てればダカリアが、え、ついに来ましたか、ハレリアとか言ってですね、踊ったかもしれない。さっきの人みたいにこうやってところがですね、もう無理だと思いたく、思わず答えてしまうぐらい待たしたんですよ。どうしてでしょうか。実はですね、生まれる子供はですね、ヨハネですけども、これはね弟子のヨハネじゃないんです、バブテスマのヨハネなんです。バブテスマのヨハネってね、イエス・キリストの道隣をする使命があったんです。そしてイエス様がこのヨハネのことを言いました。女から生まれたものの中で彼より優れたものはいないって。もちろんそれよりも私も優れてるんですよ、イエス様を信じたから。ただそれだけの理由でね、イエス様を信じたから。でも肉で考えたら、肉で考えたらイエス様が彼より優れたものはいないってことは、彼は最高だったわけですね。そのイエス様の道隣をする肉としては最高のバブテスマのヨハネを産み育て育む使命がザカリアとエリサベスにはあったんです。これは大きな使命なんですよ。人を育てる育むっていうのはそんなに簡単ではない、まして信仰を育むってことは。ザカリアとエリサベスはね、まず待たされたでしょう。なぜか、信仰って何か知ってますか。皆さん信仰の勇者って知ってます。コリント書でいつも私言いますけどね、試験済みのものって言葉ね、あるんですね。その言葉、試験済みのものって言葉がね、言語で訳、そのまま訳すとちょっと違う訳に訳してあったと思うけど、ね、それは何かというとね、あれ言語では試験済みのもの、あれはね、忍耐を通ったものなんです。信仰って信じるって思うかもしれないけど、実は忍耐を通った時に信仰は本物になる。忍耐を通った人は信仰の勇者になる。例えば私は秋元牧師を見ていて、このね、忍耐を知っている人だと思うんですよね。あの方は信仰のこといつも語りますけど、本当に忍耐をしています、ね、私も昔から秋元牧師を知ってるんですね。もう30代の頃から秋元牧師が、ね、で思うんですよね、あの人本当に忍耐を知ってますよね。だから37度まで関東から出たことがなくて飛行機乗ったことがない。その時神に語られたんですね、あなたは全世界に行くって。もう世界に興味がなくなった時に、それから数え切れない飛行機に乗るって言われた、長崎で言われたんです実はね。長崎から東京帰るのにね、もう飛行機一生乗らないでおこうと思ったから、どうしようか迷ったんです。でも遠いしなと思って悩んだから、神様どうしましょうって、神様にあなたはこれから数えくらい以内飛行機乗りますよって言われて、だったら乗ろうと思って乗ったそうですね。教えてくれましたよ。初めて飛行機乗った時ね、シートベルトの仕方がよく分からなくてやっとしたんですって。それで離陸する時思わず腰を上げたって今2000回ぐらい乗ってますけどね何を言いたいかというとね、待たされた。インドネシア選挙で献身したのに、世界がいっぱい開いたのに、インドネシアだけは最初に献身してから30年近く経って開いた。ロシア系ユダヤ人に関しては働いてからやっぱりそれも30年、本当は正確に28年だけど経って開いた。簡単に言いますけどね、待ったんですよ。忍耐を通った人は信仰の勇者なんです。で、ザカリアとエリサベツはバブテスマのヨハネの両親となってこの子を産み育むという使命があった。だから待たされた。そしてもう絶対無理だっていう時になって言葉を受けて、そして神がそれを成就されるっていうのを見た。本当に神は待たされる、忍耐を学んだけども、その上でも神は本当に真実だっていうこと、不可能のがないってこと、頭じゃないんですね、本当に身をもって知った。これはね、バブテスマのヨハネの両親になるためにはどうしても必要だったんです。で、皆さんね、託される使命が大きかったり、神様から託される使命が大きかったり、何か役割がある場合に待たされるのです。目をそらさないでね だって忍耐って嬉しくないじゃないですか。私思いますよ、忍耐が好きな人もしいたら私の受けるべき忍耐あなたにあげますいや言うのは簡単だけど忍耐ってそんな楽じゃないですよね。しかしね、この忍耐を取った時にで、ダカリアとエリサベツはね、ただ忍耐したいのに本当にその後に使命があったんですよ。ある方はすごく待たされてる。で待たされてる時サタンがいるから言うんですよ、ね、あとほらあそこで答えた、あそこで答えた、あそこで答えられた、あなただけ待たされてて神様あなた忘れてんじゃないのとかね、もっとひどいのはね、なんかあなた悪いことしたんじゃないとかね、聖書に全く書いてないことまで言う、鮮度が悪いのとかね、こんなの聖書 100% ない騙されないでください。待たされてるってことは神様があなたにそれだけのことを用意して働きを準備してるんです。パウロさんの言った国は今でもすでに90カ国近くです。私でさえ35カ国ぐらい行ってます、この群れにいたから。でも37まで友達がいっぱい世界に行くのに、アメリカに留学行ったらいっぱいいるのに、パウロ牧師は関東だけだったんです。わかりますかね。飛行機も乗ったことなかったんです。でもその後に神は開いたんです。待たされてる人、自分を責めたり人を責めたり神様を疑ったりしないでね、そんなことはありません。きっと神様の用意されているあなたでなければならない使命や役割があるので、それを捨ててほしいんですね。ダカリアとエリサベツはバプテスマの両親になるというそういう使命があった。だからこんなに待たされたんです。これが一つなんですよ。で二つ目はね、20節でいきますけれども、20節ね、ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたを推しになって物は言えなくなります。まあ、推しって言葉は今は使わないので、新しい聖書では口がいけなくなってと書いてあると思いますけれども、私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその通りくれば実現しますということで、まあ、ここ2つ話したいけど、先に後行きます。私の言葉はその通りくれば実現しますと言ったんですが、この神天使を通して神様がヨハネに語った言葉というのは面白いんです。ちょっと見ますよ、13節からもう一遍ね、怖がることはないよってまで言って、ダカリアって名前を呼んで、あなたの願いが聞かれたのです、願いが聞かれましたよ、あなたの妻エリサベトは男の子を産みます、男の子を産みますよ、名をヨハネとつけなさい、ヨハネとつけなさい、これ指示でしょ。次、その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます、みんなが喜ぶよ。15節、彼は主の御前に優れたものとなるから、優れたものになる、彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内の時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。これ使命ですね、こういう使命がありますよ。そして17節、彼こそエリアの霊、これ旧約でキリストが来る前にエリアが来ると言われているそのエリアの霊ですね、エリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に確か戻らせ、こうして整えた民を主のために用意するのです。これまさに、主の道のないの使命です。何を言いたいかというとね、全部ね宣言なんです。宣言、こうなるよ、こうなるよ、こうなるよ、こうなるよって宣言なんです。条件がどこにもないんです。こうしたらこうなるよとか、こうしたらこうなるし、こうしなかったらこうならないよとかじゃなくて、こうなります、こうなります、こうなります、こうなりますという宣言なんです。わかります。ところがですね、さっき言ったようにこのダカリアはですね、年を取りすぎていた。だからですね、私は何によってそれを知ることができましょうか、私ももう年老いですし妻も年を取っております、こんなこと言ってももういいですよ、あれ年取ってて歯も抜けてきた、奥さんも年取って子供子供産めません、無理無理ってこう言ってたんですね。無理だって言ったんですよ。こんな不信仰なやからもっぴんやり直しって私だって言いそうだけど、ここで言ってた神の言葉は宣言でしょ、条件ないんです。神様が言ったらそうなるんです。私の言葉はその時よりも実現します。ダカリアは忠実にやってきて願ってた、でも答えられなかった、やっと答えられた、ハレリアって言えばいいけど、あまりにも年を過ぎてハレリアって言えなかった、無理やそんなのとこう言った、今の大阪弁だな、無理ですそんなのとこう言った。ところが神様は、いや私が言ってからそうなる、その時からそうなるんだよって言ったんだ。すごいんですね、あのね、神様の言葉に2つあるんです。1つ条件がついてる、例えば求めなさい、そうすれば与えられます、求めないと与えられません、 探しなさい、そうすれば見つかります。探さないと見つかりません。わかりますね。もしあなたが従うならこうなる。従わないとダメです。ついていきなさい、人形を取る用紙にしよう。ついていったら両取ります。ついていかないとなりません。でもう一つ、これみたいに、あなたの願いは聞かれたのです。聞かれちゃうんです。条件ないでしょ。わかります。立ちなさい、さあ行くのです。立ってたんです。今まで立ったことない人でも主が立ちなさいと言ったら条件がないから立っちゃうんですよね。これね、神の言葉の力なんです。で皆さんね、こういう言葉を聞いたらね、喜ぶの。だって条件ない場合はそうなるんだから。これね、私リバイバルに対しては、ね、約束なんですよね。お会いの時にこの国を用いるって、その子にあなたも預からせようっていうね、これね、条件ない。私ね、おっと、あ、考えたらそうだなと思ってすごい喜んで、ね、なんか説教の準備者が嬉しくなったんですね。皆さん、神が語っている言葉の中でね、一方的な宣言とか約束がありませんか。それに関しては神はそうなされるんです。自分に関してだけじゃなくて、あなたの大切な人のために一生懸命乗った時に神様が言ってくださることがあるじゃないですか。そしたらそうなるんですよ。例えば伴侶のために一生懸命祈ってた、ね、そしてもう全然固くなって信じそうになかった、でも神様祈ってたらある時神様が言葉をくださったって、共に礼拝しそうになるとか、こうなるって言われた時に、えって、でもさってもそんなの無理ですよねってこう肉は思うんだけど、そう約束が語られたらそうなるんですよね。本当になるんですよね。それはもう何人も見てきました。言葉なんで、これが神様の言葉のすごさ。これは二つ目ね。で皆さんね、主が約束を与えたらそうなるんです。でただし、さっき言ったように求めなさい、そうすれば与えられますように、そのある条件がある場合はそれをしないといけません。神様は言葉に信じたからね、求めたら与えられる。でもここははっきり条件ではないんです。ただひたすらに主はこうなるよ、こうなるよ、こうなるよって言ったんです。でその通りになったんです。これね、神様ってね、約束したことを破らないんです。神様が語られたことをその通りにするんです。待った人、待った後に語られた時ね、それはそうなるんです。で私今日はね、今までここいろんな説教しましたけど、このことをこういうふうに語るのはね、あんまり前にそんななかったんですね。主が開いてくださったと思う、この時に。で長崎教会ももう84年から始まったから34年かな、ね、でこの群れは84年に始まったから38年でしょ。まだ来年38年かになりますよね。何を言ったかというとね、随分待ったんですよね。私長崎来た時なんかもうすぐリバイバル始まると思ってましたからね。今日始まるか明日始まるかなんて思ってましたけどね、もう三十何年経ちましたよね。でもね、いよいよね、神様の、ね、言葉の約束の成就が始まって来るんですよね。でこれ神が言ったらそうなるんですね。これ覚えてください。で3つ目なんですけども、さっきの前のところね、残念ながらこの、なんだっけ、ダカリアはさっき言ったように素直に受け取れなかったんですよね。わかります。これね、ダカリア不信仰なんてちょっととても言えないですね。あまりも長く待ってて、もう現実的にとても生まれない状況だったと思うんです、人間的には。だからいやもう年を取りすぎてます、これ文句というよりもね、いやどうやって知るんですかって、もうこの年ですよ、妻だってもうとてもできない体じゃないですか、神様どういうことですかって思わず言ったと思うんですよね。わしも人間的にはね、養子を取るのかとかね、いろいろ考えたと思う。どういうことですか、つまり受け取れなかった、そのまま素直に、それぐらい不可能だったんですね。ところがね、神様はそれに対してさっき言ったように子供は約束通り当たる、この後奇跡を取ってね、ところがちゃんとねこう言ってるんですね。私は神の御前に立つガブリエル天使ね、あなたに話をし、この喜びの訪れ、ほんのすごい喜びの訪れなんですよね、を伝えるように使わされているのです。ですから見なさい、これらのことが子供生まれるまでは起こるまではあなたは、まあ、推しになって口が聞けなくなって物は言えなくなりますって、私の言葉を信じなかったからです。信じなかった結果喋れなくなったんですよ。懲らしめが来たんですよ。言葉は成就したけど懲らしめが来たんです。皆さん、約束したことは神は破りません。そうしてくださいます。ただ懲らしめが来ます。嬉しくない。でもね、懲らしめってね、宝なんです。なぜか、生まれたところ見ましょうか。57節飛ばしますよ。さて月が満ちて ご自分汗出してあげてくれますか。ありがとう。シューといきまして、シューといきまして、もうちょっとですね。はい、57節。さて、月が満ちて生まれる月に来ました。臨月です。エリサベツは男の子を産みました。で、近所の人々や親族は主がエリサベツに大きな悪い目かけになったと聞いて、彼女ともに喜んだ。嬉しいでしょうね。奇跡だってね、よかったねって、ね、みんなで喜んだ。男の子が生まれて、さて8日目に、割礼を施すんですけど、同時に名前をつけるんですね。これはイスラエルではそうですね。8日目に人々は幼子に割礼をするためにやってきて、幼子を地の名にちなんでダカリアと名付けようとした。まあ、お父さんの名前をつけてつけるのが当時普通だったんです。日本でも例えば私だったら誠っていう字があるから、誠っていう字を取って新一とつけたりね、新次郎とつけたりするっていうのは昔はあったじゃないですか。最近あんましないけど、私のぐらいまでよくあったですよね、それは ね。だから私の兄貴は妻の お姉さんのご主人は高志って言うんですけども、その志が志じゃなくて司っていうじゃないですけどね、男の子に全部ね、浩二と雄二ってその司をつけてますもんね、やっぱりね。だからそういうのが私の時代はあったんですね。それと一緒で父の名前をつけるっていうのは普通だったんです、別に。だからみんなが集まって、あ、じゃあもう初めての子だからお父さんの名前そのままつけようって言ったんです ね。これ出てくるのことです。ところがお母さんは母を答えて、いいえ、そうではなくてヨハネという名にしなければなりませんと言ったと。つまり聞いてたんですよ。おそらく筆談したんでしょう。筆談10ヶ月の間ね、だって話せないから、ダカリアは。これいつも言いますけどね、奥さんのお腹が大きくなってくるでしょ、本当に生まれたわけですね。はっつってね、嬉しいわけじゃん。で、足蹴ったりしてね、そしたらね、動くからね、あっとか言ってね、特に初めての子で、しかも年取った子だから嬉しかったでしょうね。それでね、奥さんもあっとか言ってこう、ね、手を当てたりしてね、あっとか言ってね、だからこうね、お父さんもこうあっとか言ってですね、で、あっとか言ってね、言うんですけど、喋れないの。ね、その度ごとに思うでしょうね。バカだったな、俺は。神様なんでもできるのに、なんで死んじゃなかったんだ。でね、その度ごと思うでしょうね。でも神は真実だな。本当に神は何でもできるんだなって。でその子供のことを思いながら愛が溢れてきたでしょうね。自分の弱さをとことん、頭じゃないですよ、もう身に染みて10ヶ月間思い知らされて、逆に神様の愛と真実を身に染みて10ヶ月間思い知らされて、でもう一ついいことがあった。夫婦喧嘩をしないで済んだ。いつも言いますように、片っぽが黙れば喧嘩は成り立ちません。どんなに片っぽが怒っても片っぽが黙れば絶対成り立ちませんいやでもね、これね、喧嘩をいかないで育ったのは健やかだったと思いますよ、ね、そして生まれたんだ。だからお母さん聞いてた、筆談してきっと。だからヨハネって書いて、お母さんが、ね、とかみんながね言うんですよね。彼らは彼女に、あなたの親族にそのようなものを名は一人もいません。いや、お父さん他にだっていないじゃん、ヨハネなんて言ってね。ヨハネが悪いってじゃなくて、そんな名前ないから、ちょっとさ、どうかなって言ったわけです。まあ普通のことです、当時はね。そしたら、それで彼らはそして身振りでね、じゃあお父さんに行こうってことになって、父親に合図をして、お世話に何という名を付けるつもりかって、お前はどう考えてんだってお父さんに聞いたわけですよね。喋れないから。そしたらお母さんは、彼はお父さんを書き保ってくださいしてね、ヨハネと、これ私ね、天国行ったら見たいんです、この時のシーンを。神様見てもらえよはねって書いたんですね。まあヘブル語ですよ、ヘブル語で書いたんですけど、ヘブル語こっちから書くから ね、昔の日本語と一緒ですよね、こっちに。だからでもどんな風に書いたんでしょうね。で、ヨハネって書いたらみんなびっくりしたん。ヨハネかって言ってびっくりしたんですね。彼らはヨハネと書いたので、人々はみんな驚いた。ヨハネどうしてと思った瞬間、ヨハネって書いた瞬間、舌が溶けて書いたね。この通りに思うか。口が開け、舌が溶けて、物言いになった。口が開いて、舌が溶けて、パラパラって喋れたの。一番最初に言った言葉は、神を褒めたたえたんですよ。最後に言ったことは知ってますか。年取りすぎだ無理無理、できない、不可能、生まれるよって、そんなの無理、できない、不可能、年取りすぎだって言ったんですね。不信仰を語ったんです。神の言葉の逆を語ったんです。そして届き10日、彼は喋れなくなって、本当に自分の弱さと罪を思い知らされ、でも一方でそれにもかかわらず神様の愛と真実をですか、本当に身に染みて知った上で、ヨハネって書いて、私ね思ってるんですね、これね。もしこれね、喋れなくなってなかったらね、ヨハネでつけたかなって。だって 当時の文化のこの圧迫ってそんな甘くないんですよ。え、ヨハネそんな名前ない、なんそんな簡単な名付けたらこの子が箇所だ、ね、いじめられる、今で言えばいじめられる。それよりはあのダカリアとか、じゃあせめてダカネとかヨハリアにしろとかね。ね、これきっとだったと思うんだから ね。ところがね、戸月10日は苦しんだでしょ、懲らしめられたでしょ。周りは関係ないもん、神は言ってる通りにするんだって、神は言ったからヨハネだって。その瞬間口が開けて最初に神を褒めた、ハレルヤーって言ったんでしょうかね、ホダナーって言ったんでしょうかね。神を褒めたたいたんです、最初に言った言葉が。つまりダカリアは もともと忠実な人ですよ、忍耐を持って待ったんだから。でも本当に信仰の人に変えられたんですよ。そしてヨハネを育てるんです。神様ってパーフェクトでしょう。この、ね、彼が忍耐を持って待たして、その結果やっぱり待ちすぎた結果受け取れなかった。おそらくね、神様それも分かってたと思うんです。でもその中で逆に口が聞けなくなったけれども、神様の愛と素晴らしさを教えて、本当に神様を褒め立てる口に変えて、そしてヨハネはここからこのダカリアとエリサベツによって育てられて、まさにあのイエス・キリストの御供えをするイエス様から、女から生まれたものの中で彼より優れたものはないって言ってもらいたいですね、一回ぐらいね。まあ、キリストがいるから私はそれより優れてるんですよ、お互いキリストがいるからね。でもこれになったんですね。皆さんね、訓練や懲らしめって受けるんですよ、私たち。でもそれはね、神の愛です。懲らしめや訓練を、ね、受けることによってね、本当に信仰を引き上げられる、神を褒めたたえる口に変えられる。私たちは変えられるんだよ、神によって。変わろうと頑張らなくても変えられちゃうんです、これ、ね、しかもね、これ喋れないっていうのはね、どんなに頑張っても喋れないんです。逃げれない訓練ってあるでしょ。逃げれない訓練ね、逃げれない訓練ってね、そのあ終わってみればいいんですけど、その時は悲惨っていうと怖いあるけど、言葉あるけど、肉的にはね、もうやめたいし嫌なんです。でもそこを通った後に、本当に神様が与えてくださるものって、ね、宝になるんだ、宝に。なぜかって、変わるよって変えられちゃったから、変えられるからですね、これね。これ宝になるんですね。で、主はね、それを成してください。今日3つ言いましたね。1つ目、ね、長く待たされることがある。でもそれは、神様の特別な使命や役割がその向こうにあるから、待たされてる人ね、否定的になったり、落ち込んだり、自分を責めたり誰かを責めたりしないでください。神様がそこで語られる言葉がある。二つ目、神が語ってくるときに条件がついてる場合もあるけども、そうじゃなくてただ一方的に主がこうするよって、こうなるよって言ってくださったら、それは必ずそうなるんです。それに私がふさわしくなくても、あなたがふさわしくなくても。だってダカリアとエリサベツはこの時人間的にはもう子供なんか生まれないはずだったんです。またダカリアはこの時受け取れなかったから不信仰なんです。でもそうなったでしょ。どうして？この時子供が生まれる、男の子が生まれるっていう、もう一方的な約束なんですよ。で、神があなたにその言葉をくださったら、それはなるんです。神は真実だから。私たちがどんなに親しくなくても、神は真実の上に十字架かかるから大丈夫、必ずそれを受けれるんですね。そして三つ目、ね、でも不信仰は取り扱われます。神様愛の方だからね、問題があったら取り扱われます。嬉しくありません。ある期間ね、喋れなくなってやっぱり大変でしょう。でもそれを通して私たちは頭とか表面じゃなくて根本から作り変えられる、神様によって。で、作り変えられたものは私たちの本質になる。これはすごいですよ、ね、神様は私たちを本当に愛しておられて、私を子供として扱ってくださってて、私たちを良いもので満たしたいんです。あなたに用意されている働きがあるんです。ダカリアはバプテスマのヨハネを育むという使命があった。だから待たされて、言葉を無条件で与えられて、懲らしめ受けたけども、そのことを通して本当に作り変えられて入ったんですね。天国行ったらダカリアに会いたいですよね。いや、ダカリアさんちょっと話聞かせてくださいと言ってですねそういう人天国いっぱいいますけどね。ね、どうぞそれを覚えてください。あなたもそういったことを通されている人がいると思います。これから開きますよ。この群れ見てください。ついにイスラエルが開いたでしょう。ドイツも開いた。ドイツ ドイツも開いてきてるんですよね。それだけじゃありません。これから本当に開かれていきます。私ね、実はですね、昔よくヨーロッパに行ったんですよね。思い出してしまいましたね、さっきね、説教準備した時にね。で、はぁって感じだったね。昔ポーランドにあなたは行くって言われたで、ポーランドって言ってね、好きも嫌いもなかったんですけど、その後若い時何回も行ったんですね。秋元牧師も、ま、あちこち行ったから私がポーランドを借りに行ったんですね。でそしてもう全然今行かなくなったんですけど、ああ神様約束したなって、あれは準備だったってことは、再びまたヨーロッパに行く時が来るんだなっていうことを思ったんですね。私長崎でカトリックの方々と触れたり、この地で宣教したってことは、ヨーロッパってのはものすごいカトリックが強いから、これやっぱり準備だったんだなって今思うんですよね。で正直に言います、痛い目に遭いました正直に言いますね、もう逃げたいと思いましたもうどっか行きたいと思いましたし誰もいなかったら街道で思わず一生蹴飛ばしたくなってそういうことがありましたつまずかないで ねでもね、ここにいてよかった。だから頭じゃないですもんね、身をもって知ってますもんね。どういう霊的な戦いがあるか、どういうぶつかりがあるのかっていうのは、これ頭じゃないですよね、もう身をもって知ってますもんね。これは宝ですよ、これからやってくれて。本当そう思いますよね。で皆さんね、私自分のことを今話しましたけど、皆さんも実は一人一人あるでしょう、通されてきたこと、そして待たされてきたこと。これから神様のその働きが始まります。どうぞ、すでに語られた言葉があったらそれを思い出してください。そして今語られる言葉があるから聞いてください。神は裏切りません。神は必ず約束なしてくださいますね。それを知っててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ザカリアとエリサベツは忠実に仕えていましたけれども、ずっと願っていた子供が与えられませんでした。特に奥さんのエリサベツはいろんな意味で恥ずかしい思いをしたり、悲しい思いをしたりしたと思います。でも神様はそれをずっと忍耐して待っておられて、そして問いが来た時に、この二人にバブテスマのヨハネという特別な子供を育むという使命を与えられました。イエス様、あんまり年を取りすぎていて最初受け取れませんでしたけども、あなたは無条件に子供を与え、受け取れなかったダカリアに訓練を与えられましたが、それを通してダカリアをもっと成長させ、本当にイエス様、両親としておしゃく立て上げられました。私たちもいろんなところを通ります。神様、その時正直言ってわからない時もありますが、あなたの訓練は愛以外何物でもありません。自分にできないことをあなたはしてくださって、私たちを作り変え、そしてあなたは忍耐を通して信仰を学ばしてくださって、素晴らしい約束を与え、成就してくださり、一人一人に例外なく役割と使命を与え、この終わりの時代に私たちが思えばはるかに大きな高い計画を持って、一人一人を通して神様の愛と栄光を表そうとしておられることをありがとうございます。どうぞ神の言葉を聞いて受けて、その成就を共にということができるように、神様の素晴らしい働きに預かってことができるように導いていってください。お願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いを素直に大胆に求めてください。病気があったり傷んでいる方がある方はそのために祈ります。それ以外の求めの方もお祈りください。また自分は元気だけど家族や友人、ね、の中で問題があったり、あるいは病気があったりしたら、その方を思い浮かべてください今ここにキリストがおられます。目に見えなくても、そのキリストに祈りましょう。キリストは喜んであなたに答えてくださいます。私も祈る、心を合わせて祈りましょう。二人でも三人でも心を一つにして祈る、答えられると書いてあるから、心を合わせましょう。天のお父様、イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいります。一人一人が手を置いているその場所に触れ、また一人一人が思い浮かべているその方に触れ、体の病気を癒してください。心と精神の病を癒してください。そしてこの問題に答えてください。必要を満たし、関わりを開き、溶かし、癒し、導きを与え、一人一人に具体的に答えて見渡らせてください。主イエス・キリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。病気に向かって命ずる、イエス・キリストって命ずる。治れ、治れ、治れ。痛みを消えてなくなれ。喉にあるがん、イエス様って命ずる。完全に消えてなくなれ。胸にあるがん、圧迫、イエス様って命ずる。 消えてなくなれ。胃潰瘍、十二指海洋、腸活系にある問題と痛み、イエス様って今完全に消えてなくなれ。癒されよ、癒されよ、キリストイエスになってみせる、癒されよ。イエス様、あなたがその病のために、この問題のために十字架にかかってくださったことをありがとうございます。イエス様は全部引き受けて順にかかってくださいました。そのことを信じます。今血を流してください、注いでください。完全に癒してください、完全に癒してください。そして完全に解決してください。許せなかった人を許せるように、主よ力をください。恐れを断ち切ってください。全く愛で恐れを知り出します。全く愛で見させて、恐れを注いで、全く注いで恐れから解放してください。恐れを断ち切ってください。腰が痛くて立てない人の腰を癒してください。脳梗塞の後遺症を完全に癒して、完全に癒してください。後遺症をイエス様って見せる、癒されよ。膝を癒してください。この膝の骨をあなたが新しく作ってください。両膝に向かって見せる骨を新しく、総動詞の主に見せる骨が新しくできるように宣言する。完全に癒してください。ありがとうございます、ありがとうございます。片頭痛を治してください。ありがとうございます。新しいお仕事を開いてください。なんか新しいお仕事を開いてください。その人のキャリア、その人の賜物、その人の生かされる、そして神がその人に当てようとされているその仕事が開かれますように。若い人にもご年配の方にもそれを開いてください。ありがとうございます、ありがとうございます。私が用意しているものがある、安心しなさい、それが開かれてくると言われます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。良くなった人、変化があった人いますか？はい、ありますか？他にありますかね、はい。結構あちこちで今ね起こってるんでね、期待してください本当に。で、今ここで治らなくても今晩とかね、明日の朝とかね、再投資、この前泉で祈った時にね、来れなくて電話で祈ってあげてきたんですけど、わざわざね、後からその人の家庭集会人のお家に来て、伝えてほしいって連絡が入ってきたんですね。ご神も祈りました。ご神もなんかね、ちょっとそれは癒しじゃなくて予言的な内容だったんですけども、それのことを繰り返し言ってて、なんかねえらく揺られてるんですね。明らかに主が働いてますのでね、主に期待してください、ね、キリストにね、キリストは技をなさいます、ね、はい。それじゃあ私がさ、ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、
仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせを。